ちょっとここに書いたんだけど、うん、まあ、こういうのはいくつかね、その芸術の分野を分けて考えたときに、例えば、絵画、
この話、はいはい
はい、絵画っていうのは、うん、彼らに分かるだろうか、
要するに視覚的かどうかってこと、
絵っていうのがある、絵ってさ、割と何て言うんだろう、宇宙共通なわけじゃない、分かんないんだけど、うん、だってあれって投影じゃないですか、カメラをぶつけてあって針穴写真機に映ってやるとこっちに映るっていうのは多分どこでも起こりうるから、目を持ってるかどうか分かんないけども、その光学的な現象って案外どこでもあるかなという気がするんだけど、
なんか衛星かなんかにこう日本、地球の情報を載せておきたいのか、みんな視覚的でしょ、レオナルド・ダ・ヴィンチの人体の縮尺図を載せてみたり、すごいこうビジュアルだよね。私あれでも正直心配だって、あの分かんのかなって。視覚的に、視覚っていうセンスをさ持ってるかな。
今の話はね、ボイジャーの話、
かもかも。
CD ロムになんかこう人間の、
そう
ダヴィンチのこんなやつを載せて、金でメキかなんかして飛ばす。
そうなんかいっぱい書いてね、なんか本が
ある。あれって。わかんのかよって。
そう、あれってわかんのかよって。
あ、そうですね。あれって誰が決めたんですか。
いやさ、
どうだろうね。
あれって宇宙に向かって考えたんじゃないよね。地球の皆さんに向かって、
まあ予算取るために、ね、それが必要だった。
そうしか思えないよ。本当に考えたら今みたいな話をしないといけないと思うんだ。
宇宙外の生命とのファーストコンタクトもので面白かったのは、コンタクトって映画知ってます？
ジョディ・フォースターの出てくる。
カール・セーガンが脚本書いてあった。あれで一番最初に宇宙人が自分は知的生命でありますよっていうのを示すのに用いたのは素数なんだよね。素数を最初送ってきて、素数が分かるのは知的であるというメッセージとして、
やっぱり数式は正しいとか、
だから素数は多分ひょっとすると反宇宙的なのかもしれないけど、まあ、そういう意味で言うと数学の中には例えば円とかサイン波とかサイン波の形とか、だからこれはどうか分かんないけど、複素数がどうかとかね、そこら辺があるとちょっと、気になるかどうか、なんかそういう意味で言うと、なんか数学の中にはヒントはいっぱいある、絵画っていうのは共有できるのかな。
火星人は眠るっていう習慣がなくて常に動き続けてて、でも人間は眠ってるわけで、その人にどういう気持ちがするんだって聞かれたらどう答えるって言われて、ファイマンは夢に対してちょっと興味を、まあ、その寝る感じとか夢に対してちょっと興味を持ってずっと研究して、なんか夢をコントロールできたみたいなことが書いてあったんですけど、そこでその火星人にとっては夢とか寝る間際の気持ちっていうのは存在しないけれども、人間だけに存在するけども、もしそれがちょっと理解できるような形でなんか伝わったら、それは面白い。向こうにとってはそれはアートであり芸術があるのかなともちょっと思って。
そうですね。
さっきとはちょっと逆の発想、
うん、
違うかもしれない。
人間特有
のもの。
それ面白いね。
だからさっきからその変にこう芸術じゃなくて普通にこうシンプルなもの、シンプルなものっていう方向はそれなんだね。
それは結構深い話だ。例えば夢とか寝るっていうのはある意味寝言もそうだけども、自分の中の他者と向かい合う時間じゃないですか、まあ、無意識だったりそういうのがこう意識とこう接合する部分だとすると、なんていうんだろうな、 意識の単位っていうのは僕らは今個々人だけども、うん、ヌが意識の単位を個人みたいな個体で持ってるかどうか分かんないよね。アリンコみたいにさ、あの一つの巣が、あのまるでこう一つの生命のように振る舞ってる場合に、アリの、もしアリが意識を持つとしたらどんどん高度になってって、そうするとアリの意識ってどういうものだろうなと想像するじゃない。で、例えばアリとコミュニケーションすることがあったらするじゃないですか。で、アリが夢見るって言った時に、じゃあ君って一人なの？とで、ここのアリが全部は夢見てんの？それとも巣全体で夢見てんの？とか、そうすると巣の中に意識と解意識みたいな、無意識みたいな2つのシステムがあるの？とか、そういうことになってくると、そのアリとの対話の中で僕ら多分とんでもないことを得る可能性がある。それと同じことが多分ヌとの間に起こりうるし、だから今僕らすごくこう普通にこう自分の個体の中に意識を閉じ込めて考えるけども、彼らはそうではないかもしれない、うん、そうでない人たちと芸術しなきゃいけないかもしれないし、あのソラリスのって SF がありましたよね。あれは惑星全体が一つの意識なんだけども、惑星全体が一つの意識ってことあり得るかなと僕ちょっと前から思ってて、っていうのは対話がなかったら意識なんてないんじゃないかなという気がする。そうすると惑星の中にいくつか意識がないとうまくいかんじゃないかというような気もするし、それと同じような話かなって気がしますね、うん、あの夢の話とか、うん、
でもその今
の
夢見るっていうのをその無に知らしめるというか、それを知らせることが彼らにとっての後だと面白いね。うん、そうすごく面白い。
意識、
さっき安西さんがその現実作品の話をしたけど、例えばクリストっているでしょ、物を包んじゃった、何を包んじゃったさんがいますよね。で、今皆さんの話聞いてると現実作品っていうと、なんかこうなんか物を美術館に置けるのを想定してるかもしれないけど、もうさ、それはずいぶん前に破壊されてて、クリストがもうそうでない私のものを提示しちゃって、それは私たちとてもドキドキしたんですよね。だからこう、無に対するアートっていうのは、その人間が普通にできることを知らしめたアートってするっていうのは、それは渋い線だし、やっぱりあのホワイトキューブ、どっかやっぱりとらわれてませんか、もうあのクリストって私たちの親父だ、お父さんはお母さんぐらいの年じゃないの、結構な年の人がもうあの海岸線とか山とか一つずつにしちゃってもうやめちゃってるのに、まだ私なんかはまだその、例えばパレットと絵の具とか、ね、キャンバスとかっていうことにまだまだとらわれてて、それをこう壊しながら来てるんです。